どうも、ガーです。
ミサでーす。
今週は2020年第25の週刊スンジャポを読んでいきます。
はい。
ということで、まあ自粛の世の中ですが、なんとかジャンプを読んでいきたいと思います。うん、で、今週、そんな暗く落ち込んだ世の中に一石を投じるような新連載が始まりました。未知襲来、運命が動き出す、春の新連載3連弾第1弾、森林王者、森キング、長谷川智博先生が始まりました。
ですね。
こちら、長谷川智博先生。誰かといえば、長谷川智博先生です。
いやいや、まあ、スプリングウェポンナンバーワンとか、焼け野原仁とか、ね、ジャンプのギャグ漫画家としてはおなじみの人ですよね。
そうですね。もう、連載も3本目になりましたし、各作品で結構印象を残している方なので、なんか、もう、おなじみのという感じがありますね。
いや、そうですね。安定感ありますよね。
はい。一応、じゃあ今回はウィキペディア見た感じですと、まあ、細かい経歴は省きまして、前回のあの、スプリングウェポンナンバーワン以降で見てみますと、スプリングウェポンナンバーワンが、連載が2016年46号から2018年14号までの連載でした。うん、なので終わったのは一昨年です。で、その後、ジャンプギガ2018年サマーボリューム2号に、バイトリーダー鉄沢という作品を読み切り掲載。その後2018年、33号週刊少年ジャンプにブリーチと僕という実写版ブリーチのレポート漫画を掲載してました。
ああ、あったあった。
ありましたね。実写版ブリーチありましたね。そっちの方もちょっとあったなっていう感じですが。あとは、新人王者、新人守護者。あ、読み切り版タイトル違ったんですね。新人守護者、森キングという読み切りを去年2019年33号の週刊少年ジャンプに掲載しています。守護者だったんですね。
あれ、昆虫王者ってイメージがあったけど、それは虫キングの方か。
それは虫キングですね。森林守護者森キングという作品読み切りを掲載。で、その読み切りをもとにして、今回始まったのが、森林王者森キングという3本目の連載になります。ということで、まあ、年1ぐらいで読み切りは載せていた感じでの、なんとか3作目期間となりました。
はい。
で、まあ、ジャンプ表紙はもう、堂々たる森キングの1枚から、内容としましては、第1話、昆虫大好きの相川翔太くんは、お姉ちゃんの相川翔子ちゃんと一緒に、こう、大好きなカブトムシを飼って、幼虫を飼って、孵化させたところ、何か成人男性のような、変態のような、美形の男の格好になったんで、翔子ちゃんは戸惑うんですが、翔太くんは大喜びで、その森キングは森の、この世の全ての虫たちの王になる、森林王になる、カブトムシであるということがわかるんですが、彼は、家を出て行こうとするところを翔太くん引き止めて、翔太くんとの、この絆によって、家族として、昆虫相撲にも勝って、これから一緒に暮らしていくぜっていうお話でした。
いやー、やっぱ長谷川先生、独特の間があるから面白いよね。
そうですね。結構もうこの自分の面白さを使いこなしてますよね。
いや、本当にそうなんだね。特にやっぱり好きだったのは、翔子ちゃんが2階から飛び降りるところね。
まさか本当に飛び降りるとはって感じでしたね。
そうそうそう。一切誰も突っ込まずにこの包帯巻いてタンクもしてるってところで、ね。
はい。
いやー、この辺さすがに長谷川先生っぽいなって感じですごい良かったんだよね。
そうですね。これ、弟を一生懸命逃がそうとしていたけれど、ここで飛び降りて弟を見せてるあたりもちょっと僕的には好印象でしたよ。
そうだね。いやー、でも本当にな、突っ込みの顔芸面白いよねって。
はいはいはい。
いや、本当でも、翔子ちゃんは俺、読み切りの頃から言ってるけどさ、はい、長谷川先生の漫画の中で一番可愛いヒロインだと思ってるからね。
おなるほど。
うん。だから、今回も、だから、そのね、実際絵上手くなってるじゃないですか。
まあ、絵は上手くなってますね。
うん。だから、なんだろう、その、結構その、まあ、顔芸とかも幅広いし、で、ちょっとこのドキドキするところとかも可愛い感じがするしっていう感じで、なんか、俺的にはやっぱ、でも、新境地な感じもちょっとあるからねっていう。あって、俺すごい好きなんだよね。森キングだから、すごい、スタートダッシュいいなって思いましたね。
はいはいはい。そうですね。いや、翔子ちゃんに関しては結構、従来の長谷川先生っぽいキャラだなと思いますけど。
うん。
なんか、まあ、森キング含めて、いろんなキャラクターが結構、なんでしょう、キャラの幅が広がってる感じもありますしね。
そうだね。
ビジュアル的にも。
うん。
そんな中、キラリと光る翔太くんのこの狂気キャラが、とてもいい味を出してて好きでしたよ。
いや、そうだね。なんか、一番普通な感じ出しといて一番 ある意味では、森キングで狂気だからね、この人。
いや本当に、翔子ちゃんが置いてきぼりにされる感じの、この、なんでしょうね、自然に全てを受け入れて、で、なんか、みんなにもちょっと愛されてる感じの翔太くんのキャラクターが、僕はこの作品の第一話の一番の魅力だと思いますよ。
はいはいはい。そうだね。ていうか、ほんとに、長谷川先生の作品ってでも、まあ、主人公もそうだし、周りの理解力ってすごい高いんだよね。先生とか。
まあ、優しい世界ではありますよね。
そうそうそう。それに対する、まあ、ツッコミ役がめちゃめちゃ突っ込むみたいなね。
はいはいはい。
これだからすごい、やっぱ、ものにしてるよね。
まあまあ、肯定されることによって、狂気が引き立ちますからね。
うん。
で、長谷川先生の作品に関しては、最初の焼け野原仁に関する評価が、なんか、焼け野原仁というキャラクターがすごいビジュアルをしているけれど、内面的には真人間で、起きている事件も真っ当な事件で、決着も真っ当な解決でっていう感じで、ギャグがないっていうのが焼け野原仁の問題点でしたが。で、そっからスプリングウェポンナンバーワンになって、明らかに頭のおかしい人たちっていうのが出始めて、ただ、連載初期はそこまでストレートには出てこなかった気がするんですよね。
そうだね。
連載初期はまだおとなしかったのが、だんだん連載回を重ねていくにつれて、みんな頭がおかしくなっていく。ヒロインちょっと上気をしてるっていう感じが出てくるのがすごく良かったのが、今回は第1話からすでに上気をしてる感じがして、ブーストかかってるなって感じがして良かったですよ。
そうだね。いやーもうだから、これはもう完全に癒し枠ですよって。
そうですね、確かに。嫌な気持ちにならない作品じゃそうかもしれませんね。
うん。いや、 やっぱジャンプ最近ね、やっぱり結構、シリアスな作品多いですからねっていう。だから森キングには本当癒し枠として頑張ってほしいなって思うんですよね。
はいはい、確かに。何か全てがどうでもよくなる雰囲気がありますよね。
うん。
あとはまあ、そんな中で言ったら、僕、翔子ちゃんって結構、なんか長谷川先生のキャラクターにしてはあまり浮世離れしてない感じの言動がある気がするんですよね。
はいはいはい。まあそうだね。
彼氏が欲しいですとか。あんまり今までの長谷川先生の作品のメインキャラにない属性じゃないですか、その辺って。
そうだね。基本的にはひもて属性とかが多かったし、恋愛に関しても全くこう、走りも棒にもかからないキャラが多かったからね。
まあ、ちょっと浮世離れしてる感が強かったのか、今回は少し、うん、生々しいというか生身感というか俗っぽいところがあったりするんで、その辺が、またいいエッセンスになるんじゃないかと期待はしてますよ。
そうですね。友達二人もね、可愛い感じがしますから、楽しみですよっていう。
はいはい。この笑顔固定キャラとか、いい感じですよね。
いやー、そしてね、あとは、まあ、読み切り版で、俺意外と相撲ネタかなり好きだったんで。
はいはいはい。
日の丸相撲かよっていう、ね。あれを、だから、今後期待したいですね、俺は。
そうですね。まずは他の昆虫キャラも登場してほしいですね。
そうだね。
やっぱり題材として、昆虫は、まあ、かなりバリエーションの豊かなモチーフなので、いくらでも変態登場させられますからね。
間違いないですね。
その点で、題材選びに関してはもうドメジャーなど真ん中堂々言ってる感じがするんで、そのポテンシャルをいかんなく発揮するギャグ漫画になるのを大期待ですよ。
はい。
では続きましてが、ワンピースの977話内容としましては、ルフィたちが鳥居の人たちみんな倒して、全員、ぶっ飛ばして、宴するぜって言っていくさなか、まあ、鬼ヶ島の方でも宴ですという展開でした。
いやー、ジンペイさんが加入したことだって、本当に麦わら一味の総出感が出て楽しかったですね。
はいはい、総出感というのは。
いや、だからみんな揃ってる。ずっとやっぱここ最近分かれてたじゃないですか、皆さん。
はいはいはい。
麦わら一味がっていうね、この和の国入ってもずっと分かれ、ミッション違って分かれてるっていうね。
はいはい。
それらがこの鳥居でみんな一生懸命バクトルしたり、見て守ってる人たちいたりしてっていうね。で、みんなでドンって言って揃ってるっていう感じ。
はいはい、
これなんかやっぱすごい懐かしい感じがあるし、喜びだったしっていうところでね。いやーなんか本当に、鬼ヶ島行く前のテンション上がる回でよかったなって思いましたね。
はいはいはい、確かに。で、そっからさらに、みんなをやっつけて敵を全員ぶっ飛ばして、全員でこれまでで最大最高の宴をするという宣言という。
うん。
それは、何かもう漫画、このワンピースという作品自体が大きく動くような宴になるんじゃないかって期待させるような前振りでしたよ。
いや、そうですね。いやー、だから本当に楽しみだなーって思いますし、まあ本当にまずはバカ2名の活躍を期待してますよっていう。
約2名ですからね。
そうだね。いやー、本当でもローさんが本当に、ルフィたちの扱いが上手くなったなっていうね。
はいはい、はい。
感じするからね。
いや、本当参謀役が板についたんですね。
うん。 おかげで金山さんの株もついて済んだしね。
この、伝次郎さんの金右衛門さんの買いかぶりっていうネタが、なんかすごくいいですね。
いや、いいですね。なんだろう、微笑ましいよね。
そうなんですよね。で、伝次郎さん自身が切れ者っていうのがいいんですよね。
そうだね。
本人すごい切れ者なのに、金右衛門さんのことに関してだけは目が曇っているという。
うん。
盲信してるという。この感じっていうのが大変ちぐはぐな感じ、キャラクターの愛嬌にもなるし、なんかその関係性の微笑ましさがあって、すごくいいですね。
いいですね。そして、あとは、まさかのこの、キラーさんをこんな扱いにしてくるなんてっていうところは、すごい良かったね。
意外と前向きっていうのが、周りがすごい肯定的に受け止めてるんですかね、みんなが。
うん。すごいな、だってあんな悲しい話だったんですよ、尊厳を奪うみたいな。
はいはい、はい。
で、これをこんな、なんか明るく処理するっていうのは、いや、ちょっと、すごい感心したよ、俺は。
仲間の絆ですよ、これが。
いや、本当はね、絆だね。これだけで、キッドたちの海賊団好きになる感じになる、あるからね。
はいはいはい。
と、あとは、カイドウの息子ですかっていう。
いや、いたんですね、息子。
いや、びっくりだね。これは、既存、キャラなのかな、それとも新キャラなのかな。
新キャラなんじゃないですかね。
うん。結構、だから、もしかして、ビッグマムとの息子、娘みたいな。
そんな重要キャラがここで急に出てきても、ちょっとびっくりし、困りますけどね。
まあ、そうだね。まあ、ちょっと、いや、だって、普通に息子って言われたらさ、奥方気になるじゃないですか。
そうですね。でも、ビッグマムはだって、あれだけ子沢山なわけですから、キャラクター的に。
うん。
なんか、あれに比べたらって思いますけどね。
まあね。まあまあ、でもだから、意外とだからさ、マムはカイドウに借りがあるみたいな話をしてたわけじゃないですか、最初の頃に。
はいはいはい。
なんだっけ、最初にね、この連絡取り合ってる時に、殺すぞリンリンとかって言ってる時に、みたいな話にね、
はいはいはい。
だから意外とこの息子がそれなんじゃないかなっていう気もしてるんだけど、まあ、楽しみにしてますよっていう。
確かに、確かにまあそうです。ビッグマムのその子沢山っぷりで旦那を捨てまくってる感じから言ったら、カイドウとの子供を欲しがってもおかしくはないですからね。
うん。
カイドウの種族がよくわかんないですか。
そうだね。
なので確かに、ビッグマン、まあ誰と寝ててもおかしくないっちゃおかしくないですね、確かに。
うん、おかしくないですからね。
カイドウがどうかっていうのもあったりはしますが。まあ、なるほど、確かに子供キャラ、あんまりビッグマンとの子供という線は考えていませんでしたが、ビッグマム海賊団にいる人、いやいやいや、わかんないですね。
そうだね、だからすごい、だから。気になるんだよね。
いや、敵側に関しても、こっちが味方側が揃ってこれだけ盛り上がっていくぞってなってる時に敵側の層を厚くする展開っていうのは、なかなか、うん、なんでしょうね。悪の組織の新キャラ登場回は大変楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが、北米への航海もついに佳境、新章絶好調御礼センターからドクターストーンでした。センターからは、まあ、もう、なんでしょうね。科学王国の旗を掲げた、千空君たちの一枚でした。
いや、そうですね。まあ、新天地へっていう感じでね。いや、なんか、旗って、なんかあんまりイメージなかったけど、やっぱ、ワンピースもそうだけど、後悔するなら旗だよねっていう。
いや、結構、科学王国はこの旗、印象的に使ってる気がしますけどね。
ああ、そうだっけ？俺はあんまり印象にないんだよね。
ああ、本当ですか。折々見えてる気がしますが。まあまあ、いつものっていう感じで、で、まあ、内容としましては、第147話で、千空くんたち航海中、太陽が見えてるうちはいいけれど、太陽が見えなかったら方向が、緯度がわからないみたいな感じなんですが、クロムくんが、持っていた方解析を使った結果、太陽の位置が曇っててもわかるようになったんで、見事に航海して、アメリカ大陸に到着しましたという展開でした。
いやー、今週はなんか簡易 GPS の話とか、この、方解析の話とか、うんちく面白くてよかったですね。
いやー、本当に方解析の話に関しては、バイキングの伝説を最初に語っておいて、で、実際これ裏取ったり調べたりはしてないんですが、これだけ、リュウスさんが、バイキングには謎が、伝説が、沈んだ船から方解析が、その理由は未だに分かっていない。だがもしかしたら、みたいな。信じるか信じないかはあなた次第です、みたいな。このネタの出し方、ロマンの乗す方はすごく面白かったですよ。
いや、面白かったですね。いやー、だからすごい、まあ、船の旅の時に何するんだろうとかって思ったけど、こういうことやってくるんだっていうのは良かったよね。
はいはい。まあ実際、航海技術 もう科学とは切っても切れないですからね、当然。
うん。
そういう点で、航海技術の科学要素をどう説明するか。まあ、GPS に関してはストレートに説明しつつ、航海石、太陽の方向に関しては、クロム君の頑張りとか、そのキャラクター性を乗っけるような形で、ちゃんと、キャラクターの活躍にしてますからね。
そうだね。
そういう点、やっぱり、この、あらゆる工程に科学技術とキャラの活躍を乗せる、いつものパターンが踏襲されてて、とてもいい感じです。
あとは、ね、最後の方にこの、でっかい氷山みたいなやつとか、
はいはい、
ね、クジラとかを出した時に、現代人は目を輝かせ、で、ストーンワールドの人たちは目を飛び出してるっていう演出よかったよね。
そうですね。この、なんか、パイナップルモヒカンみたいなやつが現代人っていうのを久々に思い出しましたよ。
そうだね。いやはやいやはやって感じだけど。だからそういった意味で言うと、霧雨ちゃんが完全にギャグ枠に入ってんのは笑っちゃったけどね。
そうですね。そうですね。いやいや、でもまあ、そういう人たちでも、だから、クストンワールドの人たちの中でも愛嬌のある人とか、すごく表情豊か、感情豊かな人がリアクションを取るよりも、普段物静かな人がリアクションを取る方が、本当にこの世界の人にとって、根源を揺るがすぐらいのびっくりなんだなっていうのが伝わってきて、効果的だと思いましたけどね。
いや、そうだね。いやー、ただ本当になんか面白キャラだなと思って。
はいはいはい。まあ、やっぱ愛嬌があるから許されるキャラですよね。何しても。
そうだね。そしてさっさと到達したからね。いやー、いいスピード感だね。
いやー、本当に、まあまあ、このスピード感ですよ、当然。
うん。
全てが順調ですからね。
順調ですからね。まあ、ただアメリカに行って何があるかですからね。
そうですね。まあ人間がいるかどうかは分かりませんし、いないとは思いますが、野生動物がどうなってるかとか、自然がどうなってるかとか分かんないですからね。
うん。
といった点で、まあアメリカならではの展開、問題点等もあるのかと思ったりもしますが、あっさり解決するかもしれません。
そうだね。
トウモロコシ探し。まあ麦探しとかもやってたんで、何か似通ったところはあるのかなと思いつつ、まあ、何か新しい展開、新しい困難と新しい解決方法があるんだろうなと、期待はつきません。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第202話内容としましては、禰豆子さんが、鬼になった炭治郎くんを止めるために飛び出して怪我を負って、傷つけられちゃったりもするんですが、みんな止めに入るんですが、炭治郎くんは止まらずに攻撃するんですが、禰豆子さんは襲わずに、人への攻撃もそらして頑張ってるかもしれない中、かなおちゃんが飛び込んでいって何か薬を打ち込みます。切られちゃいましたという展開でした。
いやーもう、かなおーっていう展開でしたね。
いやー、かなおちゃんが、こう、薬を刺しに飛び込んでいって髪の毛をかすめる爪が描かれて、ギリギリかわせるかとちょっと一瞬は期待したんですけどね。
うん。
めっちゃ食らっちゃいましたね。
いや、ほんとだね。え、死んだみたいな感じになっちゃってて。
死んでもおかしくない流れがありますからね、この漫画には。
うん。なんだろう、すごい、先週もさ、ほら、もう炭治郎くんが鬼になっちゃって辛くて、一週間つれんなって思いながらったけど、はいはい、この状態で二週間はさらなる地獄ですよっていう。
いや、本当に、かなおちゃん、かなおちゃんが助かってほしいんですけどね。
うん。
いやー、なんて、そして、まあ、炭治郎くんも戻ってきてほしいんですが、いやー、本当に、早く読みたいですね、続きが。
続き読みたいですね。いやー、でも本当にだからね、先週からの流れで禰豆子が助けに来た時はね、あー、やっぱ禰豆子の出番来たなっていう感じだったし、そのあたりとね、炭治郎くんとやりとり、みんなが頑張ってるところとかね、こう、めっちゃ頑張ってるところが胸にぐんぐんキュンキュン来たところでね、かなおちゃんの、これ本当切なすぎるんだよね。
はいはいはい。
いやー、だから、なんだろう、今週も感情揺さぶられまくりでよかったよっていう鬼滅の刃。
いや、本当に。最初の禰豆子ちゃんを、こう、禰豆子ちゃんが止めに入ってるところに、さらに止めに入る善逸とか、伊之助とかの、この、絡みとかは、僕はもう切なくてたまんなかったですからね。
そうだね。傷つけられないから抱きしめていくみたいな感じのところとかね、切ないよね。
伊之助が泣きながらボコボコ殴ってるところとかですよね。
うん。
伊之助が普段暴力的な分、こう、すごくストレートに気遣ってくる感じとかが、すごく、胸に迫りますよ。
あと、本当にちょっと、まあ、細かいところだけど、このセリフ回しのところでさ、
はいはい、
あの、ね、過去回想のところで忍さんが、玉代さんのことをあの人はって言って、ね、人として接するところとかとかさ、
はいはい、
あとはその、禰豆子ちゃんがさ、かなおちゃんがやられた時に、かなおちゃんっていうちゃん付けで呼ぶっていうところとかさ、
はいはいはい、
すごいドラマを感じていいよねっていう。
いや、ここ初呼びですもんね。
初呼びだからね。
かなおちゃんが、まあ、一体蝶屋敷の時に、どのように接したのか、わからないところはありますが、でも、ここの一言で、この呼び方一つで、やっぱりちょっと禰豆子さんからかなおちゃんへの視線みたいなものを感じ取れていいですよね。
いいですね。いやー、だから本当、後藤先生は、こういうとこ上手いし、気を使ってるし上手いなって思うんだよね。
まあまあ、作り込んでるというところでもあると思いますしね。
いやー、だからこそ死んでほしくないんですけどね。
本当に、いやー、もう本当に誰も死んでほしくないと、強く思わせる展開ですよ。
うん。
いやー、そういう言葉遣いで言うと、さっきも、猪之助のギャップがいいっていう話の、その象徴たる一言は、炭治郎に対して、あんなに優しかったのに、元の炭治郎に戻れよっていう、猪之助くんが炭治郎のことをあんなに優しかったのにって表現してるのがすごく僕の中では胸に来る感じがあったんですけどね。
いや、そうだね。
猪之助くんがすごく言わなそうな人じゃないですか。
そうだね、猪之助はそんなこと言わないって感じ
優しい、炭治郎くんを優しいと評するっていうのが、普段だったらなかなか言わなそうなその言葉がこれで出てくる感じが、もう、猪之助くんの成長も感じさせますし、心の豊かになってる感じもして、こう、想像させますし、いやー、本当に、早く、幸せになってほしいですね。
ですね。
では続きましてが、配給の第390話、内容としましては、もうみんなすごいですし、ミアン・アツムさんは二刀流のサーブがなんと三刀流になってましたという展開でした。
いやはここに来てミア弟活躍してきましたねって。
最強の挑戦者2っていうまたサブタイトル2パターンで、一体どういうことだろうと思っていたら、まあみんな挑戦者でしたが、
うん、
ミア・アツムも絶賛挑戦者でしたからね。
いや、そうだね。まあ、本当にね、だから、配給ずっと成長を変えてきた漫画だしね。ここで来てね、この日向くん、影山くんだけじゃなくてね、みんなも当然成長を見せつけてきてきてるのを、こうやってさらにフォーカスすることによってね、さらに、それを感じさせるっていうのは、いいなって思ったし、ほんとこの場、最終戦のオールスター感が、共存されててよかったねって思ったね。
はいはいはい。いや、本当に宮津さんがここでピックアップされるという、その成長がまたピックアップされるというのは本当に、いやー、何か普遍的なテーマを描いてるような気がしてきますよ。
いやー、本当にな、だからここの時にな、やっぱ、ね、兄貴の視線がいいんだよなっていう。
そうですね。今日何をするっていう一言は、お兄さんのこのセリフですからね。
そうそうそう。やっぱり信頼、弟を信頼してる感というかね。まあ、お互いね、争って、ね、お前はプロに行けっていうふうに言ったやつですからねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからすごい、なんか、俺この兄弟好きだからね。
そうですね。逆に、この修正に入ってから宮兄弟がコート内外に分かれて、で、中のプレイに対していちいちリアクションを返す。そこそこ失敗したらちょっと笑って、いや、とか、なんか成功したら母みたいな感じですとか、その、内外に分かれてリアクションを取ってる感じっていうのは、逆に離れた分何か繋がりが感じられていいですけどね。
そうだね。いやー、だから、この視点もやっぱり相変わらず面白いなって思いますね。まあ、観客席の、はい、観客席のね、視点とかね、リアクションがいつも面白い漫画でもあったからね。
はい、はい。
その中での宮兄貴ね、宮おさむさんの方はすごい輝いてるよねっていう。
そうですね。なんか、うん、試合に参加していないけれども、中とちゃんと繋がってる感じっていうのが、より一層強調されてて、なんかいいですよね。
いや、でもどうなるのかね、こうなってくると、また、まあ、それぞれやっぱパワーアップしてるのは書いたけど、やるのかな、星海くんとかやるのかなっていう。
いや、星海くんもやるんじゃないですか。
やりそうだよね。
ある種、プレイヤーとして完成されているところはありましたが、方向性として。うん、そっから、ひなたくんという、まあ、相手を迎えて、で、ひなたくんを待ちつつ、一体、小さな巨人として、どういう風になっていったのか、どういう立場でひなたくんを待ち受けてるのか、また改めて見せてくれてもいいですからね。
そうですね。
いやもう、何周してくれてもいいですよ。試合終わっちゃうんですか、もうそろそろ。
いや、そうなんだよ。だから、サンセット目入った時に、サンセット目入っちゃったって思ったもんね。
本当ですよ。本当に、いつまで終わらないでほしいと毎週言ってますが、本当にそう思わせる感じの配球でした。では、続きましてが、約束ネバーランドの第175話、内容としましては、リュウイスさんは全ての農園を廃止して、王様に、新しい王様にムジカを推薦して、ムジカが王様になって、全職用事自由だって言ってフィルムを迎えに来ますという展開でした。
いやー、レウィスさんが予想通りとはいえ、本当に政権とかめんどくさいんだ、あとよろしく、みたいなテンションで去ってくの面白かったね。
そうですね。全然、まあ当然、キャラクターの性質的にも当然そうですし、お話の流れ的にもそれはすごい妥当な気がしますよね。
いやー、でもね、逆に言うと、だからさ、これによってさ、俺が結構、レウィスさんが出た時に心配したさ、仮庭の子たちとかめっちゃレウィスさん恨んでるから大丈夫なのって思ったんだけどさ。
はいはい。
この流れだとレウィスさんのこと知らないまま過ごしてそうだよねっていう。
確かにもういきなり、ムジカが新王っていうので全てが解決してる感じがしますよ。
そうそうそう。だから、レウィスがやってんだっていうことを知らないで喜んでる感じがして、でも、確かにそこがあるとノイズになっちゃうから分かるよ、これっていう。う
ん、まあそこはもう割り切ってる気もしますけどね。
はいはいはい。でもなんか、やっぱ気になったって、だからさ、あ、こう解決してきたんだっていう喜びとともに、レウィスさん完璧な勝ち逃げやんけっていう。
そうですね。一番、なんか、損してないですよね、この話の中で。
そうそうそう。だから、なんかやりきった感があるというか鬼の中でも一番やりきった感があるレウィスさんっていう
。はいはい。
感じが、なんだろう。ああ、なんか、美味しいなこいつって思ったね
。そうです。まさに美味しいとこを持っていくキャラクターではありましたね。
いやー、しかし本当に、もう、全食用時自由ですよっていう
。はいはいはい。
いやー、でも、どうすんだろう。これになっちゃうとさ、ある意味で人間の世界に行く意味がなくなっちゃう気もするんだけどっていう。
そうなんですよね。全然こっちの世界で食料を確保して生きていけるでしょうしね。
うん、
ただそうするとやっぱり、種族間の争い、でもなんなら鬼社会にいてもいいぐらいのレベルですけどね。
そうだね。もう農園廃止されたし、ってことを考えればね。
うん、徐々に融和政策で一緒に暮らせってもいいぐらいの感じですけどね。
うん。
ムジカだって多分人間食ったことないですね。
いやー、だから、まあどうすんだろう。っていうね。
なんかここ、確かに新しく問題点を設定しないと、ただ別々の種族だから別々の世界で暮らした方が安全、問題が起きないっていうだけだと、なんかちょっと後ろ向きな印象もありますよね。
うん、そうだね。
確かに一緒に暮らしてもいいんじゃってちょっと。と思うところはあったりするんで、そこに何かしらのフォローがあるのかどうかはちょっと注目したいところですね。
そうですね。
うん、いや、ほんと一層人間世界に行かずに鬼と一緒の社会を作ろうっていうのも、かつて千年前にできなかったことを今ここでっていうのも、それはそれで面白い気がしますね、オチとして。
そうそうそう。だから、もし、やっぱ人間世界の方に問題あるのかなとかってね。ちょっとビクビクですね。
確かに。何か当面の問題は解決しましたが、その一方で新しく目標に関する、何か触れ幅みたいなものが感じられて、ちょっと注目点、新しく出てきているような気がしますね。
うん、
では続きましてが、ブラッククローバーの第247話内容としましては、ハート王国の精霊の神、4人全員負けちゃったりする中、ラック君が、敵と戦って、頑張りますという展開でした。
いやー、まさかあの精霊の神の4人がやられるとはねっていう。
いや、本当に精霊の神4人が全員負けてしまうとは、一人しか知らないですが。
でも今回戦ってない一人しか知らないからね。
そうですね。まあまあ、まあまあ、しょうがないですね。もしかしたら、アニメとかではちゃんと描かれるのかもしれませんよ。
そうだね。いやー、なんかだから、ちょっとまあ、ごめんだけど笑っちゃうよねっていう。
笑いはしなかったですけど、なんか、そんな、まさかっていう感じはしなかったです、別に。
まあね。
まあ、まあ、そっかって感じでしたね、ここは。
そうだね。まさか陰獣みたいな扱いになるとは思わなかったよっていう。
かまってではありましたね。
うん。まあまあ、でもね、実際は、悪魔付きの 50% の人たちはさ、金色の、ね、夜明けの団員、簡単にぶっ殺せる連中ですからね。
はいはいはい。
結局、勝ったのもユノ君と何人かで、3人くらいで束になってやっと1人っていう感じだったからね。
はいはいはい。
だそれを考えれば、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですよねっていう。
まあ、そうですね。まあまあ、なんか、ある種分かってたレベル差ではありますよ。
うん。いやだからこそね、本当に、ユノ君ですらギリギリだった相手にね、このラック君が今回1人で挑むっていう展開になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
これはだからちょっと楽しみだなって思ってるんですよね。
まあまあ、ここまでの修行がどれだけその力量差を分けてるかですね。
バニカ様はまた別としてもね、4人誰が倒すんだろうってあるしねっていう。
まあ、誰がいたっけなーって感じですからね、確かに。
うん。 精霊の神の4人の分も含めて、この、知ってる1人の人が頑張ってるかもしれんけどっていう。残りの3人は俺1人で戦うみたいな。
確かに、そのくらいの格上げがあっても面白いですね。
うん。
まあまあ、とりあえず敵がすごい4カ所で戦ってるっていう状況が設定されたんで、まあ、並列バトルにしていくのか何なのか、とりあえずはまあ、ラック君の活躍に大期待ですよ。
そうですね。
で、一応その後に、まあ、一応読み切り扱いで、ブラッククローバーチビキャラ4コマ、田代弓矢先生、田代先生の、ブラッククローバーの4コマスピンオフが載っていました。まあ、でっかくなったアスタ君や、チャーミーちゃんのお腹に絵を描くリルさんですとか、まあ、顔に落書きするアスタ君といったボディーペインティングネタでした。
いやそうですね。でもなかなか、チャーミーちゃんのお腹に描くっていうのはセクハラですね。
いやー。だからドワーフ形態のチャーミーちゃんに関してはすごくこう恋焦がれているけれど、普段のチャーミーちゃんに関してはもうキャンバスにしか見ていないというこのすごい悲しいお話ですよね。
そうですね。
盗作的なプレイですよね。
いや本当そうだね。まあまあでもまあある意味では腹に書くというのをバンクシーみたいなもんかもしれないしねっていう、はいはいはい、前衛芸術かもしれませんよっていう。
確かに。しかもそれが本人の絵ですからね。
そうだね。
確かに何かそこにすごい現代アート性があるかもしれません。うん、ダンテさんの顔の線を伸ばすのにも現代アート性があるのかもしれません。
そうですね。まあわかんない。これもしかして、でもなんか、顔の線伸びたらパワーアップしたよなかったっけ、ダンテさん。
パワーアップしましたよ。
やばいですね。これが範囲だったって、アスタ君のっていう。
そうですね、きっと。これ敵に塩を送ってたんですね、これが。
うん。だから本編の謎も解けるという回でしたね、っていう。
そうですね。という感じの、まあ、全然普通に面白い4コマでした。では続きましてが、ジャンプコミック16巻発売&機械仕掛けの親指編、親指姫編最高潮センターカラー、僕たちは勉強ができない。センターカラーは、力うどんを食べるリズちゃんでした。
全く意味不明な状況なんですけど。
餅、お月見。いや、まあ、月見うどんだったらまだわかる。わかると言っても季節的なものはよくわかんないですけどね。
そうだね。さ、作中だって夏だしね。ミーンミーンの夏だしね。
月でバニーで力持ち、力うどん。
もうまあ完全にだからこれも筒井先生がバニーガールを描きたかっただけだよね。
まあいいと思いますよ。バニーガールは女性の曲線を最も美的に、そして腰が高く見えるようなスタイルにするという、その女性の女性らしいスタイルを最も引き立てる衣装だという説がありますからね。
うん。そうですね。
だからバニーガールもいいとは思いますし、力うどんも何か、なんでしょうね、ぷっくりしてるからいいんじゃないかと思います。
はい。
まあまあ、普通に魅力的な一枚でした。で、内容としては第155話で、関城さんの誕生日をお祝いするリズちゃん、なりゆきくんで感動した関城さん、疲れて寝ているところに関城さんのお母さんがやってきて、家に帰らないって言われたから帰るって言ってる展開でした。
いやもう、石上さん編始まったって感じですね。
いややっぱり、ここの参加関係は、ここで、石上さんと、なりゆきくんとリズちゃんの誰がどれを取るかっていう問題だったんですよ、やっぱり。
はいはいはい。いやもうだから、このままだったから、あれ、リズちゃん編じゃなくて、石上さん編になっちゃうんじゃないのっていう。
それはそれでいい気がしますけどね。
いや、まあそうです。なんか、ある種、ヒロインの格あるからね、石上さん。
なりゆきくん、との絡みもありますが、まあ、関係性で言ったらヒロイン感そんなないですけどね。
うん。いやいや、これはリズちゃんに対するヒロインってことですよ。
まあ、それはわかるんですけど、なりゆきくんから関城さん、リズちゃんから関城さんっていうのもやっぱりすごく美味しいキャラクターですし、読者的にはすごく推したくなるキャラクターですけど、関係性としてはやっぱりヒロイン枠ではない気がしますけどね。
はい、そうですか。まあまあ、個人的にだから関城さんが結構好きなんでね。まあ関城さん編が始まるのは全然、どんとこいって感じなんですよね。
いや、僕もそれはすごくわかりますし、関城さんに関して問題を設定して解決するというんであれば、ある種他のヒロインに関しては全て問題提示して解決しちゃってるじゃないですか。
うん、そう
ですね。家庭環境も全部描いて、トラウマとかも描いて、で、人生の今後に対する迷いとかも描いて、全部解決しちゃっている中、じゃあどうするか、どこからドラマを持ってくるか、葛藤を生むかってなった時に、関城さんっていうのは、いいと思いますよ。関城さんの家庭環境と問題を持ってきて、そこの解決に取り組むのは、すごくお話として読み応えが生まれそうで、いいなって期待してますよ。
いや、そうですね。いやまあ、というわけで、かわいい関城さんに期待ですっていう感じですね。
そうですね。
いやリズちゃんの影薄くなりそうで怖いんだけどね。
関城さんがだってルームシェアをやめようとしてるように聞こえる発言をしてる理由は何だと思いますか？
いや、それはこの二人の邪魔をしたくないからじゃないですか？
はいはい。となったらやっぱりリズちゃんも渦中に含まれるじゃないですか？
うん。
リズちゃんと関城さんの関係性っていうのがどうですかっていうのが、ある種成幸くんとリズちゃんの関係性がどうですかっていうのと対をなす状態ですから。
うん。
だからやっぱりそこのところは、どういったこの三人の関係性になっていくのかっていうお話になると思うんで、みんなの存在感はちゃんと発揮されるんじゃないかと、僕は期待してますよ。
そうですね。楽しみましょうって感じですね。
そうですね。リズちゃんもちゃんとゲーム作り、しかもボードゲーム即売会にちゃんと出展するらしいですからね。
すごいですね。いや、ボードゲームはなかなか作れないっすよ。
まあ、ビッグサイトとかでよくやってるあれでしょうね、きっと。
うん。
ボードゲーム。フェスティバルみたいなよく覚えてないですが、僕もなんかたまたま、コミティアとか、同人即売会のコミティアとか行った時に同日開催してるとついつい寄っちゃったりしますからね。
うん。
いやー、あれなかなか面白いですよね。
そうだね。いやー、ただ、やっぱゲームって、うん、難しいからね、作るの。
バランス設定とかありますからね。うん。いろいろと作ってる人から説明を受けながら実際やってみるけど何が面白いのかわからないっていうことは確かにありますからね。いや、まあ、大体はよくできてるなとは思いますけど。とは思いますけど。まあ、作るのは難しいんだろうな、個人ではっていうのは感じさせたりもするので、リュウちゃんもそこで出展して、何かそれがお話のクライマックスになるかもしれませんよ。
そうですね。まあ、やっぱり最後はみんなでじゃあボードゲームをして終わりってことですねっていう。
ボードゲームを出品して、そのボードゲームがきっと、関城さんにちなんだボードゲームとかだったりするんですよ、きっと。
うん。
関城さんへのメッセージを込めたボードゲームとかで、みんなが感動して、大団円とか、そういう展開を期待しますよ、僕は。
そうですね。なんか漫画違ってるけど。
いや、そんなことはないですよ、全然。そのボードゲームも一緒に大陸君が作ってくれますから、きっと。
はいはいはい。
といった展開を期待してます。では続きまして、呪術回戦の第103話、内容としましては、イタドリ君、長宗さんと戦うけど、長宗さん強いっていう展開でした。
今週はなんかすげえバトル漫画っぽかったよねっていう、その、バトル漫画って格闘漫画っぽかったよね。
ああ、イタルイ君のファイトスタイルがやっぱりそうなんですよね。
そうだね。殴り合い特化だからね。
武器も術も使わないですからね、イタルイ君は。
うん。
で、それが近接で、戦闘を仕掛けていって、で、一撃で決められるのはともかく、いろいろとこの攻防が挟まると、すごく肉弾戦っぽくなりますよね。
そうですね。だからなんでも格闘漫画として普通になんか面白かったですね。
いや、本当に。いや、もともとこの漫画、呪術回戦はすごくアクション描写が面白い漫画ですし、かっこいい漫画ですし、それが今回のイタルイ君に関しては、この接近戦で技一つかわすに関しても、すごく、こう、体のバネを生かしたようなアクション、その、なんでしょう、アクション自体の縦のかっこよさみたいなのとか、まあ、ダメージ表現、吹っ飛ばされる表現、壁、めり込み表現とか、全部ちゃんと気持ちよく決まってましたからね。
そうですね。
いや、本当に呪術回戦の格闘漫画としてのポテンシャルを遺憾なく発揮した回でしたよ。
いや、全くもってその通りですね。攻防自体もやっぱりね、その、ちゃんと殺し合ってる感じあるからねっていう。
はいはいはい。
相手のその足をわざわざ狙ったりする、このクレーバーさとかも含めてね。
そうですね。ここで長宗さんが、この、責任躍動ってやった後の肉弾戦、長宗さんも肉弾戦で返すあたりの、この格闘描写かっこよかったですからね。
うん、格闘が、かっこよかったね。いやー、だから、まあ、このままね、頑張って、ね、盛り上がってほしいなって思うけど、メカ丸はこれどうやって助けるんですかね。
メカ丸は通信以外何かできるんですかね、今。
何かできるんですかね。だから、全くこれだから、挟みようがない気がするんだけど、っていう。何かの助ける余地かっていうね。
いやー、メカ丸が、覚醒するらしいですから。なんでしょうね。かぐらいのサイズの、もう、あの、操れる的な話は生きてるとき、生前してましたが、とはいえ、想像がつかないんで、どういったコンビネーションが発揮されるのか、まあ、ここの組み合わせ、本当になんか意外な組み合わせではありますか？
うん。
すごく、クレバーなメカ丸くんと、この、 どっかクレバーだけど、なんでしょう、イタドリくん。
なんすか、ジップマンみたいって言いたいですか
確かに。もう二人のこのデコボコが意外とジップマンみたいな感じに組み合わさるんじゃないかと。ますかね、メカ丸を、イタドリくんが。
どうだろう、わからないけど。いや、なんか、やっぱり、そのね、格闘バカと、格闘バカで言っちゃいけないけど、格闘バカとね、あの、参謀役だったら、ジップマンかなと思ったんで。
ああ、言えてみようですね。うん、確かになんか、直情的なイタドリくんと、ちょっと内向的なメカ丸くんっていうのも、ちょっとなんか、対照的な感じがしますし、そこのところが、なんか手を取り合う、このコンビネーション感っていうのは、すごく、なんでしょう、あんまりべったりじゃない関係性のバディ感として、すごく立ちそうな気がするんで、実は楽しみなんですよね。
そうですね。
ということで、ジップすることを、ジップアップすることを、楽しみですね、ジップアップが。
ですね。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第268話内容としましては、こうみんな突入していって、ミルコさんは、しがらきさんを死にして、しがらきさんを起こさないように、何か、その、試験管というか培養層みたいなのを蹴り壊してひびが入って、で、そこの、しがらきさんと、博士を、ドクターを、止めろっていうことで、相沢先生たちが行きますという展開でした。
ああ、いいね。しがらきさん、ね、シルエットだけだけど、ちゃんと格ある感じでよかったねって。
そうです。もっと、なんか見たかったですけどね。
そうだね。全体像というか、この、やっぱちょっと変形してる感っていうのを期待したからねって。
今のところ顔のアップですからね、見えたのは。
うん。あ、でもね、ちゃんとミルコさんのこのね、ウサギの感覚ってよくわからないけれどもね、ちゃんと。ね、上げてくる感じはいいなって思ったよね。
はいはい。
いやー、そして、まあね、やったかどうかはわからないけど、でも本当に、ドクターのリアクションがすごい良かったんで、決まった感がね、結構するんでね。この辺は語れてたって良かったですね。
はいはい、ドクターはもう持ちネタですよね、これが。
そうね、この泣きリアクションとか増えて、持ちネタになったよ、確かに。
鼻水吹き出しながら叫ぶっていうのはもう持ちネタですよ。
うん。いや、いいっすよ、なんか、ザマー感が強いですからね。
いや、本当にいいリアクションだったんで、これは期待通りだったんで、ただ、まだ、この培養素、破裂までは至ってないですからね。
そうだね。
ビキビキビキ、ボーみたいな感じで、まだ破裂には至ってないんで、こっから、すぐに出てくるのかどうか、わかりませんが、まあ出てきたしがらきさんがドロッと臭いながら早すぎたような結果にならないといいなと期待してますよ。
いや、そうだね。このまま溶けてなくなっちゃったら寂しいからね。
まあ不完全体ってなかなかローマンがありますからね。
うん。
その辺の見せ方も含めて楽しみですし、そこに入っていく二人っていうのが、まあ、いろいろ新キャラがいる中、連載初期から登場している相沢先生とこのマイクさんという、なかなか馴染み深い二人がここに入っていくと、このヒヤヒヤ感はなかなか楽しみですよ。
楽しみだね。
では続きまして、マスカの大好評&大人気御礼、初めての課外授業超加速センターカラーのマッシュルでした。センターカラーは普通に本編1ページ目でした。
いや、ほんとだね。えって思ったけど、あ、まあ、そうなんだって感じだったね。
なんか、日常漫画としてこれでいいんじゃないですかね。日常漫画じゃないんですが。
うん、
なかなか珍しいですよね、今時。
珍しいね。なんだろう、カラーか急に言われたのみたいな。感じもあるし、まあまあでも絵で見せるタイプの漫画家じゃないから、まあページ数が増えたくらいに思っていいのかな。
まあそうですね。それでね、ちゃんと、この森の中っていう背景と、この、新キャラの背景が白くなっていて顔がほうけているというこの2コマ目。この感じで何か、本当にほうけてるって感じが伝わってきましたからね。
まあそうだね。
背景のギャップで、それもセンターカーの効果だと思いましたよ。で、内容としましては、第12話で、ドットさん、確かそんな名前のドットさんは、女性生徒にそそのかされて、シルバさんと戦うことになって戦うんですが、勝てそうにない中、マッシュ君は、シュークリームを落とされちゃいましたという展開でした。
いやー、女の人の魔法結構やばいなって思ったね。
いやー、洗脳系ですね。
洗脳系だね。植木の法則でも洗脳系は強いって言われてましたし。
はいはい。
しかも今回に関してはすごい、なんだろう、魅力を感じたものを恋に落とすって結構内容楽じゃないですかっていう。
ただまあ、ダメな人相手には 100% ダメな属性でもありますけどね。
そうだね。 ただなかなかちょっとエロいことする男だって単純だから落ちるからさ。
まあまあ、まず、女性の大部分には効かないっていうのと、男性の一部にも効かないですからね。
うん。まあまあまあ、とりあえずでもなかなか強力な魔法だから、逆に言うとこの体勢だったらてっきり、この女の子の方がね、シルバー君を操ってるでもいいかなと思ったんだけど、どうなんだろうね、シルバー君のこの、多分先週あたりにそろそろかって言ったのは、この女の子が獲物を運んでくる時間だぜみたいなリアクションだったと思うんで。
はいはい。
どっちが黒幕なのかなってのはちょっと気になってはいるんだけどね。
やっぱシルバーさんの方が黒幕なんだと思いますけどね。
うんうんうん。そうなってくると、やっぱり、シルバーさんに惚れてるんですかこの女はっていう。
まあ、惚れてるか、やっぱり何かしらの家柄的なものがあるのか何か。なんせ日本戦ですからね。
いや、そうですね。まあ、だからちょっとね、本当に、だから、まあ、シルバーさん。この、本当にただ単になんか変な顔してるだけの人なんだけど。意外とこの女の人をね、扱ってるんだったら、意外と大物なのかって気持ちとしてるんでね。
まあ、
ちょっと期待はしてるんですよね。
まあそうですね。確かに、なんか力で抑え込むとか、弱みを握ってるとかいうことも考えましたが、確かに洗脳系の能力を使われてないことを考えたら、もっと何か強みがあるのかもしれませんね。もしくは単純になんか、魔力量的に強い人は操れない的な縛りがあるのかもしれませんしね。
まあまあちょっと、その辺が気になってるって感じですね。
はいはい。確かにそこの関係性、まだはっきりしないんで、まあ来週以降、明らかになったら、まあどっちかが被害者、女の子も実は被害者的な展開もあるのかなとか、想像しながら読んでおります。
うん。まあ、あと、ランス君が、ものすごい面倒見のいいキャラになってるなっていう。
そうですね。この辺の、このキャラクターの関係性はすごく、いいですね。微笑ましくて。
いいですね。
という感じなので、あとはマッシュ君が本気になったら、果たしてどうなのか。正直、地面から、この岩が出てくるっていう、どこかのオードブルさんみたいな。
うん。
こういう能力にマッシュ君が負ける姿が想像がつかないですからね。
全くつかないですね。
物理なんて得意方面だと思いますからね、やっぱり。一体どう、無双してくれるのかは大変楽しみです。では続きましてが、第1回 G カップバースト、受賞作掲載ということで、その第1回 G カップバーストというギャグ漫画賞において、F カップバースト賞を受賞した、ニューロ秒速転化、塚田春先生という作品が今回掲載されました。
うん、
塚田春先生は、趣味特技、ピアノ、ギター、回文作り。多彩ですね。
多彩ですね。
そして好きな漫画が、ジョジョの奇妙な冒険、おやすみぷんぷん、箱舟はいっぱい。箱舟はいっぱいが僕わかんないですね。
そうですね、俺もわかんないですね。
他の2作は普通に読んでますが、箱舟はいっぱいがわからないんで、ちょっと調べてみたいなと思います。なかなか、おやすみぷんぷんに関しては、この作品4コマとなんか、なんとなく、結びつけることは可能のような気がちょっとだけするんですが。
うん。
うん。その点で箱舟はいっぱいもちょっと読んでみたい気がしてきます。で、ニューロ秒速、快速コーナー。焼いたカニです。しかしすでに硬いや。ということでした。
そうですね。もう怪文ですねって。
そうですね。僕も怪文結構作ろうと思うと、そこ多少の長さのは作れるんですけどね。
うん。
こういうのって作れない人には全く作れないらしいですよね。
そうだね。まあ、コツあるんですか？
なんか、ランダムにでも何でもいいですけど、これとこれは逆だなっていうのを一セット考えて、あとはそれを拡張する感じですかね。
ああ、カバとバカみたいな、そういうやつってことですね。
そうです、そうです。カバとバカみたいなのを考えたら、じゃあ、何のカバとバカの何みたいな感じで、その、最初に思いついた一つのセットを拡張していくと、十数文字くらいならいけますね。さらに長い文章ってなるともうちょっとテクニックがいるのかもしれませんが、時間かければ結構作れる気はします。瞬発力で作るのは無理なんで、そういうのができる人はすごいなと思いますけどね。
そうだね。
といった快速の、塚田春先生のニューロ秒速転化、内容としましては、4コマで、まあ一個一個見ていくことはしないので、とりあえずなかなか脱力系のいい感じのお話でした。
そうですね、シューフルでしたね。
一番好きなのはどれですか？
一番好きな、有料ですね。スマイルくださいですね。
ああ。なるほど。スマイルください。3000円になります。3000円流行った瞬間にすごくいやらしい顔をするというやつですね。
そうそうそう。
僕はネタとしては、既視感がなくもないんですが、なんとなく好きだったのが、その次のページ、理由という、パンイチな理由を聞かれるというやつですね。
うん、うん、うん。 これも面白かったね。
ですね。なんか、どっかのコントでこういうのあったかなっていう感じもちょっとしますが、まあ全体の雰囲気とか見せ方も含めて、このおまわりさんが、なんでパンツ一緒なの？股間を隠すためです。パンツを履いてる理由じゃなくて、服を着てない理由を聞いて。まあ、なんか、パンツ一丁な理由を聞かれて股間を隠すためですって堂々と答える彼のメンタリティが好きでした。
いや、もう、独特だよね。
そうですね。ちょっとその、毒のあるとまでは言い切らないですが、ちょっと嫌な雰囲気漂う脱力系っていうので独特の味がありますね。
うん。
結構僕は今回打率高めで好きでしたね。
じゃあ次の作品も来たいっすね。
いや、本当に4コマの連載、長らくジャンプにはないですが、4コマ連載作品っていうのが来たらいいなと楽しみにしてますよ、僕は。王様ロバの後を継ぐ作品じゃないかと期待してますよ。では続きましてが、アクタージュの第、109話、内容としましては、ヨナギさん、テレビ CM の出演ですということで撮影に行ったけど、今までの撮影、ドラマや舞台と違ってるんで、戸惑いますが、どうなるっていう展開でした。
ああ、もうなんか、サツキちゃんが、こう、ナチュラルボーン子役みたいな形で、いいですねって言いましたね。
まあ、頼もしいですね。
頼もしいですね。このスポンサーにこの自然に媚びが売れる感じっていうのはね、なんか、可愛いなって思いましたね。
はい、はい。
ああ、なんかこういうやついそうだわっていう。
あんまり耐性しなそうな気がしますけどね。
いや、耐性はしないでしょ。あの、浅野一子さんみたく。途中で挫折するけど、っていうタイプでしょっていう。
挫折の例に出されたらかわいそうだと思いますけどね、いちこさんも。
まあまあ、彼女復活はしてるからね。
そうですね。
いやーでもなんだろう、あの、子役が時代が終わったらいなくなりそうな感じがするなっていうのを含めてナチュラルボーン子役だなっていう。
確かにそうですね。現状に満足しすぎですよね、彼女。
うん。いやーもうだからね、どうなんだろう。この、まあ先輩キャラとしてね、あの、幼女先輩キャラとしてね、すごい夜なぎちゃんに影響を与えてほしいなとも思いますし、同時にね、あの、ヨナギちゃんの影響を受け取ってもらって、あの、ね、サツキちゃんも覚醒してほしいなって思いますからね。
まあそうですね。実際この芸能界に精通していて、そのルールみたいなもの、業界ルールみたいなものを完全に受け入れているキャラクターとして、同年代とか上の人を出すとちょっと、かわいそうな感じがしちゃいますもんね。その点、子役がそれをやっているってなると、子役が業界ルールに精通していて、で、そっちを体現する人ってなると、ちょっといやらしさみたいなものが減るような気がしますね。
そうだね。
ちょっとかわいそうな人感も減るような気がしますね、
うん。
そういう点で、まあ、まあまあ、いいキャラ配置な気もしますし、本当にユナギさんの影響を受けて、彼女がどう変わるのか、ユナギさんと仲良くなってくれたらいいなという期待もさせますよ。
そうですね。いや、もうしかして、でもこれをどう語るしさの話につなげていくかってもありますね、本当に。
いや、本当に。ある種、最初の頃のユナギさんがエキストラとして出演した時以来みたいな展開ですからね。
そうだね。どうすんのかね、あの時は蹴ってればよかったんだけどっていう。
そうですね。何も良くはなかったんですか、別に。で、それから映画撮影とか舞台とかの話になってきて、何か演技合戦、演技バトルみたいな話とかの展開が板についてきた中で、改めてここで、ちょっとこの業界ルールネタとか、無理難題ネタというか、こういう現場ネタを出してきたっていうのは、また方向性が変わって、なかなか面白い展開ですね。
そうですね。
なので前回の学校編とかもそうでしたが、ちょっと曖昧まで方向性の違う話を入れて、それがその後のお芝居展開の中でちょっと活かされるような形というのが、まあ、しっかり構成されてるのかなという感じだったりするので、果たして、こんな、現実にこんなのあるのかよっていうぐらい志の低い現場において、個人的にここまで志の低い現場はないような気がするんですけどね。
うん。
何も設定考えてないという、裏を考えてない、表現を考えてないっていうのがないような気がしますが、でもあえて用意されたそれだけ志のない現場において、ユナギさんが何をなせるのかっていうのはすごく楽しみですよ。どんな無双展開もしくは惨敗展開があるのか楽しみです。では続きましたが、三玉セキュリティの第33話、内容としましては幽霊の出るカラオケに三玉さんとハズレナさんが行って一緒にポイズンしましたという展開でした。
もうあれだよね。こんだけ、みんな、ポイズンになっちゃうと、人形の悪魔かよって思ったね。
そうですね。サンタクロース感ありますね。
いやー、だからちょっと、ね、こっちにまで試食してきたかったって感じだけど。
そうですね。読んでる最中ずっと、これはどういうテンポなんだろうなと思って、タンタン、手拍子が2回入るんですよね、間に。
うん。
やっぱり、ポイズンも2拍子のような気がしたんですよね。
はいはいはい。ああ、元ネタのこの、反町隆史のポイズンとはまた全然違うってことね。
いや、だってあのミュージックでこれやってるんですか、だってこれ。
いや、わかんない。言いたいことも言えないそんな世の中じゃね、言ってるかもしれないよっていう。
あれに合わせて、あれに合わせて、ポイズン、ポイズン、ポイズン、ポイズン、ポイズンって言ってるんですか？
わかんないけどね。
ポイズンって言ってるんですか？よかすにポイズン、タンタン、ポイズン、タンタンってずっとやってるのかと思ってましたけどね。
いや、まあ、想像すると、本当にわけわかんなすぎて面白いよね。
そうですね。そんな中で、この、ハズレナが、この、お笑い芸人みたいな、やめてください、やらないです、やらないですって言いつつ、触られたらやるっていう、この、あの、面接の時以来のノリの良さを発揮してる感じは、僕は、すごくハズレナの魅力だと思いますよ。
そうですね。なんだろう、三玉さんがやっても、まあ、それは面白いけど、やっぱ、ハズレナがやると威力高いからね。
そうですね。ハズレナ、なんでしょうね。やっちゃう子だっていうのは最近分かってきてるんですけどね。
うん。
そういうノリについ付き合っちゃう子だっていうのは分かってるんですけど、ノリ慣れてない子だっていうのは分かるんですよね。
うん。
それがついやっちゃうっていう感じが、なんか愛おしいですね、僕は。
そうですね。いやー、まあでも本当に、歌のあれがなんで反町隆史のポイズンなんだろうっていうか、俺は気になってしょうがなかったけど。
いやいや、反町隆史ですから、この人は。
まあ、そうだけど。うん、まあ、そうだけどさ。だいたい GTO の取り待ちまで何年前でやってるんだったか。
確かに。世代が古いっていうのは確かにありますね。選曲チョイスは、ポイズン、まあ、三玉さんが歌ってかっこよさそうな、かっこつけて歌いそうな曲っていう前振りで選んだのがポイズンなんじゃないですかね、やっぱり。
ああ、なるほど。まあ、それも隆史だからね。
まあ、それもありますし。だから、カッコつけて歌う曲っていうと、なかなか、他に、これっていうのが、バブリーな感じで決めて歌える、決め顔で歌える曲って、確かに、ポイズンはいいかもしれませんよ。
まあ、確かに、チョイスとしてはありだね。俺も今思ったけど。
なので、前振り、このギャグの前振りとしては、まあ、いいんじゃないかっていう気がしますけどね。
うん。
確かに僕もこの後、三玉さんがかっこよく歌うの期待しましたもん、これで。カッコつけて歌うの。
そうだね。
そしたらポイズン淡々でしたからね。
いや、ほんと心出すの低い歌だよね、これもって。
いやいやいや。それ今、チクシー、全然低くないですよ。ポイズン淡々っていう。それで最後までいきますからね。
そうですね。潔いですね。
ぜひ、アニメ化した暁にはこれがカラオケで配信されるのが楽しみですね。
楽しみですね。
では続きまして、チェンソーマンの第66話、内容としましては、地獄にいた、雲の悪魔さんが倒されちゃったら、マキマさんがなんか話して、呼ばれて、マキマさんが登場したんで、闇の悪魔と戦って、剣で刺されつつ、なんか現実に戻ってきて、サンタクロースだった、あの、お師匠さんと、レンジ君が戦いますという展開でした。
っていうかさ、闇の悪魔先週までめっちゃ強い、めっちゃ強い、やべえよって言ってましたけど。
はいはいはい。
それと互角以上戦えるマキマさんって何なのっていう回でしたね。
いやーでも結局、刀で貫かれちゃいましたから、やっぱり現実世界に戻ってこなかったらやばかったんじゃないですか、これは。
まあね、やばかったとは思いますけどもね。まあでも闇の悪魔って闇の中じゃ無敵じゃないですかっていう。
はいはいはい。
その闇の悪魔が血流してるんですよ。
そうですね。
やっぱ、マキマさん何なのって思うじゃないですか。
まあそうですね。それは間違いなく、指を犠牲にして、あの、生贄みたいな人たちを潰したりしていましたが、自分の指を犠牲にすればこれだけ戦えるのか、この指自体も闇の悪魔の攻撃なのか、わかんないですね。
うん。個人的にはやっぱ闇の悪魔の攻撃だとは思ったけどもね。
なんですかね。指を犠牲にすることによって能力を発動させてるわけではないんですかね。
うん。ただ、犠牲にするなら犠牲ですよ。こんな真顔でやるんかって。マキマさん、怖いよーって。
なんか、人差し指グキってやって、闇の悪魔が、こう、地に伏す。うん、でもわかんないか、わかんないですね。まあ確かに、マキマさんは淡々と、もうすべて想定の範囲内みたいな感じでやりますからね。
うん。いやー、だから本当になんか、すごい、今週いろんなことあったけどさ。
はいはい。
もう、雲の足の中身エロいなとかさ。
はいはいはい。それは気づかなかったですね。むしろ僕は、マキマさん出てくるとき、ね、雲の悪魔のスカートのところまでちゃんとホックが外れるんだなっていうのに、感染しましたね。
はいはい。そうですね。 ね、あとは、まあ、意外とその、闇の悪魔が、アキくんの目玉のぞき込んだりとかさ、はい、この挙動はなんだろう、未来の悪魔となんか会話でもしてんのかとかさ、いろいろ考えたりとかさ、
はい、
あとは師匠の、なんか、姿やばすぎやろとかさ、
ちょっと伊藤潤二味がありますね。
うん。なんだろう、急になんか、でもなんか、雑魚っぽくなったっていう。
まあ確かになんか、クリーチャー感は出ましたね。悪魔感というか、クリーチャー感になりましたね。
うん。まあいろんなことは思ったけれども、でもやっぱり一番印象のことは本当、牧間さんだからさ。この人何なのっていう。いやー、だから本当に毛色が変わっちゃって、牧間さんとは何なのかっていうのが、今でもまだ気になってますよ。デンジ君が戦うことがでも、牧間さん何なのっていう。
いやー、本当に、なんかこの漫画はファンファーであるものなのかなっていう感じはしてきますが、今週見てもさらに。
うん。
どこまで連れてかれるのかはさっぱりわかんないですからね。
わかんないですからね。
やっぱファイアパンチでやったみたいに、宇宙の崩壊まで描いてもおかしくないですからね。
いや、もうあり得るんじゃないですかね。いやー、だからちょっと本当に、どこまで行くのかっていうところに関しては本当に、いや、楽しみですとか、先がもう読む気ないからね、本当に。
僕も今、今週のあらすじを説明してて、つながりのなさにびっくりしましたからね。
うん。いや、だからもう先は読まないで、もう毎週驚かせてください、楽しませてくださいって感じになってるからね。
本当に。とりあえず、デンジ君主役が舞い戻ってきたんで、果たしてこっからどんなバトル展開になるのか、牧間さんがどういう立ち位置にいるのか、最終的に牧間さんがご褒美をくれるのか、江ノ島に行けるのか、大変楽しみですね。
そうですね。
では続きまして、アグラビティボーイズの第17話、内容としましては、サー君たち会議をしているところに宇宙海賊組が行かれたことを言ってくれるんで、ハブったら正気に戻ったという展開でした。
いやー、なんか今週は久しぶりに、こいつら優勝だって思う回でよかったですね。
まあ、そういう感じでしたね。
いや、なかなか本当にタイムマシーンに関しては、その何まあ、見つけるとか買うっていう発想は実際なかったんで、俺には。
はいはいはい。
そこだけで十分感心したし、あとはなんかね、やっぱこの地球が滅びたことよりも、アレスタみたいな星があることが重要だっていうところの、すごい科学者っぽい思考とか。
はいはい。
こういうところを結構好きだったんですよね。
確かに読者的にも、あの星があるって、それありなんだと思いましたからね。
うん、びっくりしたからね。
そしたらもう、なんか地球とかなくても普通に文明生活営めちゃうじゃんみたいな感じでしたから、まあ確かにそれは重要だよなっていう納得がありましたし。あとは本当にその、アレスタの話もそうですし、超高速通信とかジャンブロー君たちの話とかも含めて、これまでの展開をまたちゃんと全部絡めてくる感じっていうのか、まあ、この話の縦軸をちゃんと紡いでる感じが伝わってきて、ちゃんとストーリー進む回だったなという感じでしたよ。
そうですね。いやー、でも本当にな、ギャラルトは癒してよかったですねっていう。
迷惑でしたけどね。
まあ、ね、まあでも真面目な話もさ、たまにあるとやっぱこうやってちょっと感心していいけどさ、
はいはいはい、
やっぱりギャグがないと、ダメじゃないですかって。
それはもう間違いなくそうですね。うん、
そういった時の癒しのゲラルトですよって。
はいはいはい。
共振者がいてくれるおかげでね、そっちの方のツッコミも期待できるしねって。
まあそうですね。うん、もっと変な地帯を演じて、それをすごい好意的に解釈してほしかったですけどね。
そうだね。もうちょっと足りなかったね。
あんまり最初に出てきた時から発展しなかった気がするんですよね、ゲラルトたちの地帯が。
うん。
もっと段階を重ねて、とんでもないことになってくれてもよかったんですけどね。
あ、葉っぱ欲しさにね。
葉っぱ欲しさにでも、もう、なんか、そこから方向性転じてもいいですね。葉っぱ一枚あればいいになるかもしれませんしね。
そう、やったやったみたいな。
なんか、そっち行くのみたいな発展が見たいなという期待がちょっとあったりはしたんですが、そうはならずに収束する感じではありましたね。
うん。
まあ、ちょっとおとなしい中継ぎ会の印象ではありました。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第13話、内容としましては、アンディたちが戦っている中、フーコちゃんたちは地下にいた子供たちから、先生が自分たちをかばってくれた。そして、自分たちは未来のことを考えたりすることによって、腐るのを免れることができるっていうことを聞いて、地上に出たところ、アンディが戦っているのに遭遇して、まあ先生のゾンビがフーコちゃんの不幸体質を力を借りて敵に一矢報いたりしますという展開でした。
いや、もう、先生っていう感じでしたね。
いや、普通にもう、泣けそうな感動展開でしたよ、これは。
いや、ほんとそうなんだよね。先生、ほんとに、だって、先々週ちょっとだけど、先週くらいしかちゃんと出たのっていう。
はいはい。
なんかもう今日この中でなんかすごい愛しいキャラになってるじゃないですか。
だ本当に、もうここでもう風子ちゃんに抱きついて抱きしめて、すべての不幸、すべてを理解した上で、不幸を一心に背負って子供たちに背を向けて敵に戦い、一矢報いっていう、大変感動的なワンシーンでしたよ、ここは本当に。
いや、本当そうだね。実際まあ、花嫁一生っていうところもある、であるし、そこでだからさ、その先生の顔が見えてないからみんながちょっと、無事だったんだよ先生ってゾンビだってことで気がついてないところとかさ。
はいはいはい。
この辺とかのギミックもめっちゃうめえだって思うし。
顔が見えてないってことではないような気がしましたけどね。
どうなのかな、まあそれとも無事だった、あ、生きてるから、でもゾンビになってんだよっていう。これ気がついてないんじゃないの、単純にだから、花嫁のベールとかだとちょっと薄いくらいだからさ。先生だってシルエットでわかるけど、はい、ゾンビ化までは気がつかなかったから、そういうあれだったんじゃないかなって解釈したんだけど、俺は。
なんかゾンビ化に気づいてない。まあ確かに、心の底から先生は無事だと思ってる感じはしますよね。
うん。
でもそれは先生に対する信頼というか、ある種の盲信というか、先生ならこんなになっても大丈夫って信じてるっていうだけで状態は正しく認識してる気がするんですけどね。
どうすんの？そしたらだって来週もう、っていうかもう先生死んじゃったらみんな数字が下がっちゃうじゃん。
まあそれは、この数字は何か明るく未来のことを考えることによって増えるっていう設定は、まあ、多分こっからやっぱり大事な設定になってくるとは思うんで。
うん。
それにちなんだピンチ展開があるんだろうなとは思ってますよ。
いや、そうだね。まだね、この数字に関しては使われてないからね。
そうですね。
だからちょっとどう使ってくるのかなっていうのは楽しみですよね、かなり。
そうですね。何か、ほんと、風子ちゃんの不幸といい、この世界はちょっとときめきに意味があるのかもしれませんからね。
そうね、風子ちゃんも好感度が上がっていくとね、不幸増えるからね。
はいはい。だから、あれも何か、実は不幸のパラメーターと、このゾンビ化のパラメーターは、何かちょっと共通するものがあるのかもしれませんしね。ってちょっと思いました、普通に。
そうだね。いや、はい。まあまあ、本当に、だから、とりあえず、本当にこの話ね。まあ、ゾンビの話じゃなくて、もう完全にね、ね、人間の尊厳の話ですからっていう。はい、楽しみだって思いますね。
いや、本当に、大変みんなが玉砕していく感じ、この展開。まあ、絵面的にも、アンディがもう宙を舞うように戦いつつ、足元にゾンビの胸とか、この辺のビジュアルもすごくかっこよかったですし、ちゃんと、その、ジャンプしてる最中に、ズボンの切れ間からチラッとモザイクが覗いてますし、モザイクっていうか、黒ずみが覗いてますし。わかりますかこれ。空中でゾンビを足元にアンディが切りかかってるところ、本誌だとわかりづらいですけど、ジャンププラスだとよくわかりますから。
覗いてるんですね。
そうです。墨が、はみすみしてるんですよ。
いやそうですね。はみすみしてますね。だー、これは本当に、これをちゃんと隠せないからね、本当服のね、ユーマの人は。アンディ乗っ取らないですよっていう。
これむしろ出さない方が不満だと思いますよ、きっと。
そうだね。
上げてるんですよ、これは。ですし、まあ本当にそんな感じで、もう、大変アンデッドアンラック、いやー、最高到達点を更新し続けてるなという感じの一話でしたよ。はい。では続きまして、ゆずさくらさんちの大作戦の第32話内容としましては、七尾くんは薬で、ちっちゃくなって学校に通っていましたが、最近体がコントロールできないんで、学校を辞めようかと思ってたんですが、太陽くんがなんとかサポートしてあげて、通わせてあげようと頑張りますという展開でした。
いやー、なんか、七尾くん展開、今までとちょっと雰囲気違って面白いね。
はいはい。お兄ちゃん感ありますね、太陽くんに。
うん、そうそうそう。それもあるし、なんだろう、結構さ、今まで、スパイであることがあんまりさ、この、障害になってることって少なかったじゃないですか。
ああ、はい、はい。
バラしちゃいけないみたいな展開はあったけどさ、結構重い話じゃないですか、これっていう。
確かに。
その辺もすごいなんか、お、なんか今までにない夜桜さんちだなっていう感じがするし、それでいてね、太陽の新しい一面とか、もそうだし、あと絵面面白いしっていうね。
はい、はい、はい。確かに結構七尾くんが悲壮感とは言わないですけど、はっきりとかわいそうな感じに展開してるのは、今までにない読み味かもしれませんね。
うん。いやー、だからちょっといいパターン来たかな。ね、なんかこういうパターンも書けるんだっていう感じで、いい感じだと思うんですよね。
はいはいはい。いや、本当に先の展開、どう解決するんだろう、解決してほしいな、幸せになってほしいなってすごく思わせる展開ですし、ちゃんと来週への引きも、この七尾くんが落とした薬によって、蛇が凶暴化して好きな女の子がピンチに、っていう、なかなか業の深い話ですからね。
いや、そうだね、本当に。 そう、バジリスク生きろって感じだからねっていう。
そうですね。そこに関しては正直作品の提出的にきっと元気なんだろうなっていうのは信じてるんですが。
そうだね。むしろまあ、なんかクリーチャーになってもクリーチャーとして元気みたいなね。
そこはそんな、そこはそんな心配はしてないんですが、ただ、何かやっぱりこのピンチとか何かを起こしてしまった、それがナノオ君の落とした薬のせいであるっていう点が、ナノオ君の悲しい展開になるんじゃっていうのは結構心配ですよ、僕は。
そうだね。
いやー、という点大変ドラマとして、ストーリーとして大変来週が楽しみです。では続きましてが、ゆらぎそのゆなさんの第203話、内容としましては、ちさきさんは、再びこの夢の中の世界で、小柄志くんと、恋仲になること、夫婦になることを、以前の記憶から、その、亡くなってしまうということから、大変躊躇するんですが、小柄志くんが、そんな、ちさきさんのために、10年分の夢を体験したりするとか、そういった辛い思いをしてくれたんで、小柄志くんを信頼して、一緒になりましたという展開でした。
いやー、小原氏くんのイケメン度めっちゃやばいねって。
そうですね。いやー、これだったら確かに千崎さんも納得だよとは思いましたよ。
いや、ほんとそうなんだよね。いや、千崎さん、やっぱり、てか前回のさ、その夢の話を絡めてくるっていうのはさ、まあ、ほんとにあれ、不幸な終わりだったと思ってるから
ね、
俺も。
そうですね。ほんとかわいそうでしたからね、あれは。
そう、だからそれをまあ、ある意味では救済する回としてやったわけじゃないですかっていう。
確かに。
いや、だからすごい感動的だったなって思うし、小柄志くんイケメンすぎ、それを導いたのは本当小柄志くんのイケメンっぷりだからねっていう。
はいはいはい。いや、本当ですよ。だから、これ本当にこれが夢の話じゃなくて、千崎さんの本当の未来の話、トゥルーエンドだったとしても、この展開であるべきだと思いますよ。
いや、本当そうだね。いやー、だから、あの時ね、救われなかった千崎さんも一緒に救ったんだっていうところで感動的な話だったよね、本当に。
本当ですね。ということで、小柄志くんはこの展開が終わったら、龍禅さんに頼んで全員分の未来を体験しないとダメですね。
あ、現実の小柄志くんもね。
現実の小柄志くんも。
でも意外ともしかしたらすでに体験したパーフェクト小柄志として帰ってくるかもしれないよ。
あ、確かにありえますね。今なんか謎の存在になってますもんね、今。
そうそうそう。
何十年分の経験をしたか分かんない小柄志くんがやってきそうですね。
うん。それはでもそれで逆にどうすんだね、小柄志くん。体一つしかないからね、物質しかないね、ごめん。
全員と添い遂げた経験を持ってる小柄志くんとか来たらもう、ちょっと、いろいろ心配になってきますね。
逆にね、本当に。いやー、まあまあでも本当にだから、自作3回どうなるんだろう、前回あんなことやってどうすんだろうと思ったら、ちゃんとそれを救ってくれる話だったんでね。
はい。
いや、もう本当に三浦先生の愛を感じる回でよかったですね。
本当にちゃんと救済してくれたなっていう感じの展開でしたよ。いやー、ということで本当になんか他のキャラクターに比べて一番真っ当に恋愛をした感じがしますね。
まあまあまあ、それはカルラ様とかギャグところみたいなのもあるからさ。
そうですね。他のキャラクターもちょっと、軽いタッチというか。
うん。
絵空ごと感とは言いませんけど。うん。やっぱりちょっと軽いラブコメな感じだったのが、千崎さんに関しては、現実の恋愛にも通じるような葛藤とか悩みをちょっと落とし込んでる感じがして、こっちはラブコメではなくラブストーリーっていう感じがしましたよ、本当に。
いや、そうだ。確かにラブの純度が高いよね、本当に。いやー、やっぱりメインヒロインですよ。
本当に。メインヒロイン貼れるのは彼女かユーナさんだなっていう感じがしますね。ファンタジー代表ユーナさん対リアル代表千崎さんという感じがやっぱりしますね。
うん。
いやー、という感じのもう盤石とするような一話でした。では続きましてが、魔女の森人の第11話内容としましては、ファグナ君たちは、選別の品、魔導継続器を受け取り、旅立ちまして、新しい町、その、バリ国というところを通らなきゃいけないんで、その中を通過しようとする最中に、バリ国の魔女のスピカさんと、そのガードの、クロードさん、ガードじゃなくて騎士って書いてあるんですね、に出会いました。戦いますという展開でした。
魔導計測器、先週のあの流れで触れてんのかよっていう。
魔導計測器、は、本当になんか、多分来週戦闘中に使うんじゃないかとは思うんですけどね。
いや、そうだね。使ってくれなきゃっていうか、使い方も聞いてないんだけど、大丈夫なのって。
だから多分来週戦闘中に、この戦いの最中に、 窓計測器は大丈夫みたいな感じで、ちょっと回想で説明が入るんですよ、きっと。
はいはいはい。そうだね。まさか使われないってことはないよね。
まさか、そんなわけないじゃないですか。
だってさ、本来やったらこの遠脚とかやってる時にさ、この潜入の時とかに、ちょっと見せてくれるかと思ったら、使わないからびっくりしたんだよ、逆にっていう。
そうですね。遠脚がすごいあっさり出ましたからね。
そうそう。遠脚でだいたい5くらい使うからみたいな。ね、あと3回くらいしか使えないわとかっていう話とか、あるのかなと思ったら、ないじゃんっていう。感じなんだけどな
ぁ。そうですね。まあ、すごい、大丈夫。伏線ですから、すべて。すべて伏線ですから、ここで説明しないのも、後で振り返ると、あの時実はああだったんだなって分かって、ハッとさせられるっていう展開が後に待ってますから。
うん。
大丈夫です。
大丈夫ですかね。いやー、まあまあ、本当に、ある種魔女の森とはすごいライブ感を感じる漫画ではあるんでね。
はいはいはい。
いやー、だから、でも今週もすごい、だからライブ感というかさ、を感じてさ、
はい。
落下っつって言ってさ、この、受け止めるところとか、なんでお前受け止めてんねんって思った感じ。
レイピアの一つを、剣の腹で受けるってなかなか変わった受け方しますよね。
本当だよね。いやいやいや、しかもこの重さで、地面陥没してる重さ、よくお前耐えれてんなとか思ってて。
これは、多分、その、この地面にも重力の魔法が働いてるのかもしれませんよ。
はいはいはい。
触れた範囲に、効果が及ぶのかもしれませんよ。
なるほどね。でもそうするとさ、クロードさんに全体にもかかってるってことだからさ、よくこんな体勢になってるねって思うよね。
まあ、クロードさんの剣にだけ集中してるのかもしれません。
ああ、はいはいはい。
重力が。
なるほどね。いやー、だからちょっとさ、この絵面が面白すぎちゃってさ。
いやいやいや。だから、これは、クロードさんは、全体を軽くして上に飛んだ後、刀だけを重くして落下してるんですよ。
はいはいはい。
で、それを受けたパフナ君と、その足元の地面にまで魔力の効果が及んで、結果、地面も陥没してるんです。
なるほどね。まあ、ちょっとどう戦うかね。あ、やっぱ突っ込むしか能のないキャラですかね、パフナ君はっていう。
ああ、なるほど。突っ込むしか能のない。そうですね。裏の裏は表ですからね。
そうそう。いや、だからさ、ああいう風にやっちゃったからさ、逆に言うと、その、どんな敵も正面突破するんだなってのを期待してるもんでさ、俺は。
は
あ、これでなんか急に絡めとか使い出したら、お前あの修行は何だったのって
。いやいやいや、あれを習得したら、それをさらに応用していろいろできるんですから。
うん。
あれはあくまで基礎技術としての特攻ですから。
うん。基礎技術としての特攻なんだ。
そうです、そうです。それを習得したから、それはもう自由自在ですよ、使い方は。
なるほどね。いや。ちょっとじゃあ、楽しみにしてますよって。
でも素晴らしい戦いがあるとは思いますよ。いやー、という感じで、あとはまあ、そうですね。今週、扉絵で、魚を焚き火で焼いてますけど。
うん。
焚き火の真ん中から、串を刺して、魚を焼いてるんですよね。
絶対取り出せないよね。
普通、焚き火って、周りから火の上に掲げるように、串を刺すもんだと思うんですよね。
うん。
でもこれは焚き火の中心から、だからこれは、やっぱ魔法ですね。
ああ、木は燃えないように魔法打ってるのねって。
そうです。魔法の炎は自由自在っていう表現ですね。
深いですね。
いやー、もう読み込めば当然伝わってきますよ。
やっぱすごいっすね、やっぱ。ガールちゃんの魔女の森人の読み込みはやばいっすね、本当に。
いや、もう、全然余裕ですから、ちゃんと書かれてますから、すべては、うん。この宇宙の始まりから終わりまですべては魔女の森人に書かれてますから。
はいはいはい。じゃあちょっと来週は本当楽しみですねっていう。心理が楽しみですねっていう。
いやー、そうですよ。ということで、あとちらっとツイッターで見たのは、なんでパフナ君たちは制服を返せって言われた時に、顔の付けひごとターバンを外して全変装を解いたんだろうっていうのは疑問視されていましたが。
うん。
それは僕もわかりません。
そうですね。制服を返せって言ったら、返して別になんか、バレないワンチャンあったかもしれないからね。
そうですね。しかも、あえて手間をかけて、ターバンとか付けひげとか顔の変装を解いてますからね。
うん。
それがなぜかは僕にはわかりません。
誰にもわかんないですね。
いつか、 来週あたりで説明されるんじゃないかと期待しています。
はい。
では最後に目次コメントが、新年祭、新人王者森キング、長谷川先生。長谷川と言います。虫と家族のお話です。これからよろしくお願いします。
いやー、自画像が相変わらずパンツ被ってんでよかったですね。
いやー、一安心ですね。
コンプラ的にダメかなとか思ったんだけどね。
いやー、全然これを撮ったら長谷川先生じゃないですから。うん、むしろ次の作品の時にはパンツしか残ってないんじゃないかとちょっと心配してましたからね。
中身溶けちゃった。
上が本体っていうことかと思いましたが、まあちゃんといつもの長谷川先生のご尊顔で安心しましたよ。
うん。
他は何かありますか？
そうですね。あと、ジャンプマイベスト3が芥見先生ですけど、芥見先生の担当に送るラインベスト3、はい、金、朝までには出します。銀、明るいうちには出します。銅、ぶっちゃけいつまで待ってますかって、だんだんこう、だんだん後ろに下がってってのが面白いですねっていう。
そうですね。ただ、明るいうちには、朝までには、どっちが先かっていうのは問題がありますけどね。
いやー、でもやっぱりこれは、金、銀、銅の順番だと思うよ。
うん、まあ、オチ的にはそうですよね。
うん。
朝までには出します。明るいうちには出します。で一気に一日伸びてますからね。
そうそうそう。でもできなかったんだって、
ね。逆に下から見ていくとちょっと常識的ですけどね。
そうだね。
ぶっちゃけいつまで待てますか？わかりました。じゃあ、明るいうちには出します。朝までには出します。やっぱダメですけどね。どっちにしろ。
どっちにしろね。
まあ。本当に真面目に考えると、これ単に使う頻度が多いっていうだけで、連続で使うものじゃないのかもしれませんけどね。
まあね。まあ、っていうか、本当になんか、芥見先生はなんか、まあ確かに締め切りやばいみたいな、あれもよく書くからね、後ろに。
はいはい、
はい
はいはい。
いや、だから本当に切羽詰まってなって感じさせる感じでよかったですね。
そうですね。なかなか、修羅場を感じさせるようなランキングでした。塚原春先生がありました。塚原春先生、巻末回文。このバカタレ、魚に泣かされたカバの子、よろしくお願いします。
いいですね。なんか、特に活かしてる感じがしますし、もし何かしら出て連載が始まったらね、毎回怪文見たいなって思いましたね。
ああ、全然いいですよね。それで、なんか、年間通してベスト怪文とかを選びたいですね。
選びたいですね。
あとは、マッシュルの河本先生。4月になると新卒で入った会社で、周りが引くほど怒られてたことを思い出します。ということで、そんなサラリーマンとしての一面を覗かせてくれましたね。
そうですね。いやー、社会人、脱サラ組なんですかね、本当に。
ぽいですよね。なんとなく、なんか、引くほど怒られてた、引くほど怒られてたって言われて、なんか、想像がつくというか、なんか、なんでしょう、マッシュルっていう作品が、ちょっと、こう、牧歌的な作品じゃないですか。
うん。
ぼんやりとした。
そうだね。
地に足のついてない。ふわふわした感じの、全部いい意味ですが、うん、その牧歌的な感じを実社会に持ち込んだら、引くほど怒られるかもなと思いますよ、ちょっと。
まあ、確かに。だから、なんか、納得できるコメントですから。
勝手な推測ですが、なんかこの大然とした感じっていうのを社会に持ち込んだら、怒られるかもなとちょっと思いました。
あとは、ゆらぎそうのゆうなさんの三浦先生。今週からアシスタントさんは全員在宅になり、編集さんとも電話打ち合わせにっていうことでね。いや、完全にリモートワーク働いてますねっていう。
いや、さすがデジタルに対して、こう、意欲的に取り入れてきた三浦先生ですね。
そうですね。まあ、みんながこうはこうじゃないですけどね。確かに漫画家は最悪それができるからいいっすよね、本当に。
まあそうですね。ジャンプの編集さんが、コロナになったということによって、来週休刊になってしまったりするわけですが、まあ、リモートでできなくはないですからね。
うん。
当然、実際に顔を合わせてやる作業と同じことはできないでしょうけれど、なんか、触るもの、情報のディティールとかいろいろ変わってくるとは思いますが、でもそういった環境の変化もまとめて、作品に消化できるのが週刊連載なんじゃないかというような気もしなくはないので、ぜひ、この環境下でおいて、この環境下において、だからこそ書けるようなものっていうのが、見れたらいいなと、応援したいような気持ちにはなります。
はい。
あとはチェーンソーマン藤本先生、アシスタントさんが誕生日だったのでみんなでうなぎを食べました。美味しかったです。誕生日にうなぎを食べるって大人力高いなと思いましたね。
いやそうですね、うなぎ高いですからね今。
っていうかケーキじゃないんだっていうのが大人力高いなと思いましたね。
うん。
で、来週の予告なんですが、こちら実際は、再来週の発売ということになっております。こちら予告の、変更が間に合っていないので巻末一応4月20日21号発売となっていますが、実際は27日21日に合併号となっている来週号、おそらく予定通り新連載が始まるはずです。 未知襲来、運命が送り出す、春の新連載3連弾第2弾、妖怪に恋し恋され、不思議バトルストーリー開幕、表紙&関東カラー54ページ、ボーンコレクション、キララ坂淳先生、めちゃ弱陰陽師、風見が出会ったのは、上手で、まあ、ボーンコレクション始まります。
そうですね。なんかちょっと、フェチズムのある
。はいはい。
感じのやつでしたね、ってい
う。ヒロインの骨を抜き取って戦うお話でしたからね。
うん。
といった感じ。むっちりした感じとか、どうなってるかなと、大変楽しみです。あとは、来週センターカラーが、まずは全巻即重版&漫画大賞8位ランクイン、御礼センターカラーチェンソーマン。漫画大賞8位なんですね。
もう素晴らしいですね。
いや、大変、盛り上がっております。で、もう一つが、新展開突入&ヨナギ CM デビューセンターカラーアクタージュ。ということで、こちらもセンターカラーです。
うん。
あともう一つが、絶好中、王道ギャグ新連載第2話、センターカラー25ページ、森林王者森キング。ということで、森キング第2回センターカラーとなっております。
うん。王道ギャグとは一体って思うけど
王道ギャグなんですよこれ本編最後の煽りでも言ってますからね王道コンテューギャグ開幕って
そうなんだまあわかんない、まあ、王道っちゃ王道やかこれが
いやこれは 100% ギャグだと思いますけど王道って言い張るギャグだと思いますけど、
うん、
まあ今後も言い張ってほしいですね
そうですね
王道あそうか来週のあらすじとか読むと王を目指し、森キングが次に挑むのは一体ということで、タイトルも森キングですし、これ王道って強いんです。だから、なんでしょう、木を照らわない作品という意味ではなくて、王の道を歩む漫画ってことですよ、これは。
ああ、なるほどね。あ、確かに納得ですわ、それなら。
実際そういうネタな気がしてきました。王道昆虫ギャグってそうですよ。王の道を歩む昆虫のギャグ漫画ってことですよ、これは。
はいはいはい。あ、全く意味合ってますね、じゃあ。
そうですね。そういう文字なんですね、一種の。多分、本当に。
だね。
そんな気がしてきました。今気づきました。という感じの森キング第2回センターカラーの21、2合併号、4月27日に無事発売されることを祈っております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。